遡ること約3年半前、2019年の7月、私ね、とある本に出会いまして、で、このラジオの方でもね、ご紹介させていただいたんですけども、その本っていうのが、まあ、いわゆるアドラー心理学とかね、よく言われるんですけども、それの嫌われる勇気っていう本をね、私ちょっと出会いまして、で読んだんですよ。で、ちょうどその頃ね、まあなんでこの本に出会ったかっていうと、幸せっていうのは何なのかなっていうことをね、よく考えた時期で。で、その答えがね、やっぱ分かんなかったわけ。幸せって何だろうって、結構ふわっとしてるじゃない。で、人によっても違うじゃない？幸せってさ。でも絶対的に幸せの定義ってなんかあるかなと思ってさ。で、たまたま、その時ね、その嫌われる勇気っていう本を読んだわけ。したら、もう、稲妻が走ったよね。うん、本当に。あ、この本にね、出会って私は、幸せとは何かが分かりましたと、なったわけですよ。まあ私、いろいろとね、そういう、まあ、ターニングポイントではないけども、まあ人生のね、節々で、その運命的なね、本に出会ったりすることがあるわけよ。で、やっぱりでも、一番最初に出会った運命的な出会いは、心屋仁之助先生ね、の、好きなことだけして生きていくみたいな、そんな本がありましたけども。で、それで運命感じ、まあ、その辺から私おかしくなったのかもしれませんけども、で、そこからね、いろんなね、自己啓発本を読んでいきましたが、まあ、この、嫌われる勇気、これの衝撃もなかなかでかかったんですよ。で、この本では、幸せとは何かと。ね、で、結果、で、最後には、もう一つちゃんと定義をね、ちゃんとしてるわけ。で、何かというと、幸せとは他者貢献であるっていう風に言ってるわけよ。この本ではね。で、あ、そうなんだと。ね、他者貢献っていうのが幸せなんだと。で、他者貢献で何よっていう話になっちゃうんだけど、で、私もね、この嫌われる勇気読んでからさ、もう3年半近く経ってるわけ。2019年の7月だからね。なんで、まあ、結構前なんでね。まあ、なんか、自分のいいように解釈しちゃってることも多々あると思います。正直ね。本の内容を正確にっていうことではなくて、あの本読んでから3年半経った、人間はこんな風な内容にちょっとね再編集してね頭の中に刷り込んでますよというところになっちゃうかもしれないんだけど私の記憶ではまあ、他者貢献って何よってなると、共同体感覚というのがありますよとでこの共同体感覚つうのは何ですかって話なんだけど、まあ、結局人の役に立ってるっていう感覚なのかな？他者貢献、共同体感覚。その、人に役に立っていることっていうことが、やっぱり幸せを感じる瞬間なんだよ、というふうに私は、今、ね、3年半経った今ね、そういうふうな教えだったんじゃないかなと、ね、記憶してるんですけども。で、その時は私、それでいいと思ったんですよ。ね、幸せの定義がちゃんと決まったと。だから他者貢献していけばいいんだと。思ったんだけど、いやなんか、今週ちょっとね、ふと思い返してみたんだよね。本当に幸せとは他者貢献なのか、共同体感覚なのかというね、ことを考えたんですよ。で、これ考えるきっかけになったのは、まあ、若干今週、自分の無力感を感じることがあったりとか、で感じた後に、ちょっとした、なんだろうな、自己肯定をしてくれるような音楽に出会ったりとか、まあ、そういうのもあって、そこでふと、あ、もしかしたらと、アドラーの教え、ね、まあ、アドラーの教えって、まあ、なんか性格ではまた違うんだけど、ね、嫌われる勇気って本は、ねえ、本当にアドラー一色の本かって言ったらそういうわけではなくてさ。 アドラーとなんかいろんなプラスして、それをなんかうまく作ったのを、ね、別のその人が、いろいろ紹介してるってやつだからさ、もう一概アドラーとは言えないんだけど。で、そこでただ俺は疑うことをね、ちょっと覚えたんです、そこでね。アドラー心理学、嫌われる勇気、他者貢献、違うんじゃねえかと。もしかしたらと。で、言うんですよ。その、嫌われる勇気の本ではね。承認欲求を否定するのよ。ね、他者貢献、人のためになってることをする。ね、それはすごくいいこと。だけど、承認欲求、だ褒めてほしいとか。そういうのは、良くないですよ、っていうふうに否定するわけ。果たして本当にそうなのかと。私は、ちょっと考えました。うん。で、承認欲求っていうのはさ、まあ、二つあるのよね。うん。で、まあ、そういう、他者承認っていうもの、こうやって褒めてもらうとかさ、認めてもらうとか、これ他者承認ね。で、自己承認ってのあるわけ。で、自己承認は、まあ、自分が自分を認めてあげるっていうね、ことで、で、アドラーは、自己承認は、いいよっつってんの。まあ、承認欲求の中でもね、承認欲求は否定してるんだけども、自己承認は推奨するよと。だ他者承認は推奨しないよっつってるわけ。でもね、そんなよくわかんないじゃん。やっぱ承認欲求って一つでまとめちゃうからさ。だから、承認欲求っていうのは良くないんだって思ったわけ。3年半前はね。だ承認欲求は否定しろ。そして他者に貢献していけ。そしたら幸せになれる。こういう風に私は洗脳されたわけですよ。この本に。ね、劇薬ですよ、この本は。あの頃は本当にいいと思いました。むしろ今週、ね、一週間前までは、俺はその考えで合ってると思ってました。だけど、ね、そのさっき言ったような、今週ね、ちょっと自分の無力感を感じたりとか、ね、自己肯定してくれるような音楽に出会ったりとか、それをすることによって、はっと気づいたんだよね。承認欲求って、悪くないんじゃないかなって、思ったわけ。これは自己承認も他者承認も一緒。承認欲求ってまとめちゃうけども、って思ったんで、まあ、それについて今日ね、今日スペシャルウィークなんですよ、本当はね。本当はっていうか、まあまあ、いつも通りね、10回に1回はスペシャルウィークというのをやっていて、で、今日は第730回のスペシャルウィークなわけ。で、どんな話しようかなと思ったの、今週ね。で、まあ、いろんなこともやってはきたんだけども、まあ、スペシャルっていうような、そんなね、大きなことはなかったんですが、やっぱり、こうやってなんか、大きく意識が変わりましたよ、なんて話が、ね、やっぱあったらさ、しかも3年半も引きずってたようなね、そんな思考がちょっと変わりましたよなんて話があればさ、それをちょっと大きく取り上げて今日お話ししたいなと思ってさ。で、そんなわけでね、冒頭からまあいろいろとねお話ししておりますけども、まあそんなわけで今日ねちょっと喋りたいなと思ってんのは、そんなねなかなか喋れないですけどもね、まあ30分1時間ね、そんな喋るかわかりませんけどもね、ちょっと今回はまあこのテーマでね、まあ、スペシャルウィークをお話ししていきたいなと思っておりますんで、今週のスペシャル、こちらになります。さよならアドラー。俺は承認欲求を否定しないスペシャル。やっていきますんでね。じゃあ、そんなんでタイトルコールしていきましょうか。ね。じゃあ今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、あっアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは。というわけでね、まあ、このラジオをね、今 まあ、生放送で聞いてる人はこのまま聞くしかないんだけども、もしポッドキャストで聞いてるよって人、そして3年半前とかからね、ラジオ聞いてたよっていう人でなければね、最近聞き始めたよって人であれば、もしかしたら、過去のね、その嫌われる勇気のご紹介をしたね、回なんかを聞いていただいた上で今日聞くと、もしかしたらね、うん、あ、パルナイト、こんな凝り固まった考えになってたんだなって、それがね、なんか洗脳が解けたんだななんてね、分かってもらえるのかなって思うんですけども、いや本当にやっぱなかなか自分では答え出ないものじゃない、幸せってなんだろうつって。だからやっぱり誰かにね、定義して欲しかったんだよね。で、その仮初めのね、その幸せっていうものをね、私の中でね、ちゃんと感じることができたんだけども、いや違うなってね思ってさ。で、まあ、ちなみに、そのまあ自分のね、無力感ね、今週そのあったって話なんだけど、まあ、いつも感じてるけどもね、無力なね自分ってのはさ。でもなんか街歩いてて思ったのよ。こんだけお店があって、こんだけいろんなサービスがあって、でいろんな人が働いててね、そういう世界じゃん。なんだけど、なんか俺はなんかどのポジションでもやっていける気しねえなーって、ちょっと街を歩きながらすごいそれ感じちゃってさ。この人がね、こういう風に働いてるとかさ、あの人がこんな風に働いてるとか、自分に置き換えてみて、自分できるかなって考えた時に、いやーやれねえなーって思っちゃったりとかね。多分やったらできる仕事もあると思う。だけど、やったらできる仕事ですら、できねえなーってやっぱり思っちゃう。ぐらい、なんか、まあ、ちょっとメンタル落ちてたんだろうね、少しね。で、ほんとなんか、この世界ってさ、そうやっていろんな人が働いてね、世の中回してるわけなんだけど、ほんと俺以外の人間が世の中を回してるなって、思ったりとか。で、まあいろいろね、思って、たわけです、そんなことをね。で、でもそれも勝手に自分が自分で諦めてるというか、自分の限界を自分で決めちゃってるというか、やったらできることもあるのよ、中にはね。全部が全部じゃないよ。だけど中にはパルナイトでも十分にできることってあると思うのよ。でもビビっちゃってんだよね、なんかね。これまでの、まあ、成功体験、ね、よくしろとか言うじゃない。成功体験をして自信をつけなさいとかってよく言うけど、ね、小さな成功を積み上げましょうみたいな。あったかもしんないけど。でもなんか積み上がらなかったんだよね。だから劣等感ばっかり大きくなっちゃって、で、気がつけば、ね、こんな感じですよ。本当に何に対しても自信がないと。で、無力感あるわけ。だから何もなんか自信がないというか、何も確信が持てないというか、そういう今状況なのね。アラフォーなのにね、アラフォーで無力感ってやばいよね。これ二十歳とかさ、ね、まあ、まだ若くても30なる前ぐらいね、アラサーぐらいだったらまだわかるじゃん。ね、現実突きつけられてみたいなさ。俺は何ができるんだろう、無力感みたいな。わかるけど、アラフォーだからね。でも無力感、多分アラフィフになっても無力感はねあると思う。だからまあ無力感を感じる人ってのは多分死ぬまでね無力感感じるとは思うんだけど、そういう人種よね。だからそんなね、ちょっと落ち込んでたわけ今週。でもそんな中、一つのね曲と出会ったわけで、これはまあ、そんなね、その、若者ソングですよ。で、まあ昔のさ、ボカロとかあるじゃん。で、ボカロとか流行って、で、そこからなんかね、ボカロ P が独立していろんなね、ミュージシャンになったりとかしたと思うんだけどね。まあその中の一つで、ハニーワークスって、ね、そういうグループがいるんだけどさ。 で、ハニーワークスはまあ未だにね、あの現役でいろいろと曲出したりとかするんだけど、で、最近、このハニーワークスが出した曲で、可愛くてごめんっていうね、曲を出したわけ。まあ、これがすごく、バズっとると。で、どんなもんなんだろうなと思って聞いたわけ。したらさ、なんかすごく、自己肯定ソングで、なんか良くてさ、ね、自分ぐらいはね、自分応援していいんじゃないとかさ、そんな感じの曲よ。ね、なんか、努力しちゃってごめん、可愛くってごめんと、ね、嫉妬し、ね、させちゃっててごめんみたいなさ、なんかさ、そういうなんか、どんどん自分を肯定していくんだよね。そういうのがすごく良くて、で、歌ってるのがね、早見沙織さんなわけ、声優の。早見。で、これもまた良くてさ、なんか元気出ると。よくそういうね、その、まあ、YouTube で上がってんだけどね、よかったら聞いてほしいんだけど、可愛くてごめんっていうね、曲なんだけど、まあ、コメントとか見るとさ、なんか、朝お化粧しながら、この曲を聞くと、すごく勇気が出て元気が出ますみたいな、ね、そんなコメントがね、あったりとかしてさ、まあ、女の子応援ソングみたいなさ、感じなんだけど、まあ、女の子だけじゃないよね。うん、自己肯定感が低い人間に対しては、すごくいい自己肯定ソングで、で、そんなね、無気力からの自己肯定ソングを聴き、私は感じたわけですよ。そのね、可愛くてごめんの歌詞をいろいろ聞いてると、なんか、違うなと。他者貢献とかで幸せ感じてる人ばかりじゃないよなと思って。その、他者貢献、人のためになってるななんて思ってるだけじゃなくて、やっぱり、その、承認欲求。人に認められたいとかさ。人に褒められたいとかさ。そういう欲求が満たされることによって幸せになる人っていうのも、いるよな。ってちょっと思ったわけよ。で、ただ、ね、嫌われる勇気の中では、そうやって他人からの評価とかをばっかり気にしてると、それに振り回されちゃうと。だ結局、他人軸であって自分軸ではなくなってしまうなんてこと言われるわけ。だから他人の評価ばっかり気にして顔色ばっかり気にしてそれで動くからそのなんか辛いと生きてくのがしんどいってなっちゃうと。だけど自分だけ、うん、他人の評価は関係なく自分は自分そして自分は自分でいいんだという風に感じれば他人は関係なくなるからね全然人に振り回されることはないとだからこそね幸せになれるとね気が楽になって人生が送れると言うんだけど果たしてそうかって思うんだよ全員が全員そうじゃねえだろうと思ってさでなんか承認欲求って必要だよなって思って、なんか他者貢献大事なんだけど、すごく人のためになってるとか。ただ、それで本当にね、幸せ感じてる人ってのは多分わずかだろうし、そうじゃなくても幸せ感じてる人はいると。で、その、俺たちはさ、人間じゃない。で、なんだろうな、やっぱ、植物とかじゃないじゃん。だから、人と人とのコミュニケーションがあっての、生き物であってさ。で、全部が全部、人のためにやって、人に喜んでもらえて、それでなんか嬉しいってだけじゃなくて、やっぱり、褒められたいっていう欲は、あるよね。認められたいって。それを押し殺して生きてくって、なんか、もう なんていうの、もう悟りを開いてる人じゃん、それさ。もっとやっぱり人間さ、その昭和のね、古い感じかもしんないけど、ね、いい車乗って、いい酒飲んで、いい女抱きてとかさ、もう承認欲求の塊かもしんないね。欲望の塊かもしんないけど、そんなギラギラしてる頃の方が、人間っぽいよね。って思うのよ。今さ、なんだろ、みんな悟っちゃっててさ、ね、悟り世代とか言うけどさ、みんな悟っちゃっててさ、なんか、ね、何も欲がない感じがあると思うんだよね。でも、人間かってちょっと思うところもないですか？なんかもっとギラギラしててよくて、で、その方が人間っぽいというか、で、そっちの方が、だってさ、何の欲もなかったらだよ。まあ、無欲になれってわけじゃないよ。だけど、もう他者貢献つってるとさ、なんだろうな、なんかね、しっくりこないんだよね、幸せと。イコールにやっぱりならなくて。で、人に褒められたいっていう風なのが衝動になって動くと、結果それってどうなのってあるじゃん。例えば、テストの点数100点取ったら、お小遣いもらえるとか。ね、そういうなんか、餌で釣って、それで、それに向けて頑張るとかってどうなのってあるけど、なんかそんなんで人間はいい気するんだよね。で、そんな風に生きたってさ、人生100年じゃん。で、もう別にさ、俺なんてね、40超えてるわけだから、で、ね、もう80ぐらいには死ぬわけだからさ、長くたってね。あと、まあ、あと倍生きたらね、終わるわけ。たったあと40年よ。そう考えたら、別に、人に褒められたいとかって思って、40年あと生きたって、別にいいよねって思うのよね。その方が人間だし、純粋だし、嘘ないし、で、別に他人に振り回されてるってね、その他人軸になっちゃうかもしんない。ね。人の目を伺っちゃってね、あ、これ褒められるかな、どうかな、とかっていう風になるかもしんないけど、ただ、その方が素直だよね、人間として。って思うんだよね。原動力ってやっぱあるじゃん、人間。子供だって、ちっちゃい頃さ、ね、なんか、ありがとうって言われて、嫌な気はしないよ、もちろんね。人のためのことをやってなんかありがとうって言われたらそれ嬉しいかもしんないけど、それよりも、褒められたいじゃん。認められたいじゃん。それが原動力でさ、人間成長するじゃん、やっぱり。少なからずね、それがお金なのか、ね、愛情なのか、それはわかんないよ。だけど、やっぱり人に認められたい、ね、親に褒めてもらいたいとか、そういうのが原動力になって人間動いてさ、成長していくわけじゃん。で、大人になったらさ、いや、それは良くないですよ、つって。ね、他者貢献しましょう。ね、違うと思うんだよね、やっぱね。だから、なんか、これがさ、あの、人類がね、一人だったらいいのよ。一人とか、まあ、まあ、人間は一人で生きていけないからね、あれなんだけどさ。でも、だからそうなんだよね。その、他の、ね、赤の他人たちと、一緒に生きていくのが、ね、地球なわけじゃん。それ考えたらさ、絶対他人との関わりがあってさ、したら、やっぱね、その人たちに認めてもらいたいから動くわけじゃん。逆にだよ。他人に認めてもらわなくてもいいって思うとするじゃん。ね、だってさっきからね、そのアドラーではないけども、ね、嫌われる勇気では、承認欲求を否定するんだよ。まあ、一応ね、大きく言うと。っていうことは、人に認められなくてもいいっていうことじゃん、ある意味ね。極論だけど、それはね、完全に。でも、人に認められなくてもいいってなると、どうですか？動く？体動く？俺、動かないと思うんだよね、やっぱね。やっぱ人に認められたいから、 体は動くしって思うのよね。だからなんかそのね、アドラーもといね、嫌われる勇気が言っている承認欲求を否定すると、もうこれは違うだろうと。多分ね、違くはないんだよね。最終形態なのよ。人が成長していく上で、最初他者承認があるのよね。認められたい、褒められたい。で、その後に自己承認が来るのよ。ね。自分で自分を認めてあげると。で、これは他者からの承認があるから、それで自信を持って自分を承認してあげられるわけだから、順番が多分あるのよね。で、自分を自分で認められるとさ、そうすると今度は他者に何かしてあげよう。そして、他者に貢献してありがとうと言ってもらおう。ね。それで、幸せ、なるわけだよね。順番なんだよね。だから、その、精神的に成熟してない人間、ね、私みたいなね、人間が、最初から幸せとは何だろうって、他者貢献だっつって。まあ、違うんだよね。行き着いた先。うん。人に認められたい、人に認められたいっつって。認められた、認められたけどまだまだ満足できない。ね。そんなのをずっと繰り返してって、で、ようやく、ね、自分で自分を褒めてあげてもいいかなって思えるようになって、そして、幸せとは一体何なんだろうって、そこで行き着いた人が、あ、他者貢献なんだってなるわけじゃん。でも俺さ、別に、今、ねえ、みんな、どうですか？パルナイトを認めてるか？みんな。ねえ、そう考えたときに、俺は、満足いくほど、みんなに認めてもらってないわけ。もっと認めてほしいわけ。本当に。じゃなかったらだよ。じゃなかったら、15年も、ラジオやんないよ。ねえ、だからこれが心よね、本当に。だってさ、まあね、それなりの人が聞いてくれてますよ、このね、ポッドキャスト、ラジオもね。だけど、やっぱもっともっともっともっと多くの人に聞いてもらいたいわけじゃん。で、そうなってほしいからこそ、そこまでね、その、跳ねてなくても、続けていくわけだよね、ずっと。認めてほしいんだ、やっぱり。いろんな人に認めてほしいの。パルナイトのラジオって面白いよな、とか。うん、まあ面白くはないけど毎週聞いちゃうよな、とかね。うん、なんだかんだでなんか、いい視点してるよな、とかさ。センスあるよな、とか。言われたいんだよ。多分。だから本当に、承認欲求モンスターなわけだよ、私ね。うん、だけど、それを見て見ぬふりして、幸せとは他者貢献であるって、3年半前に、本を読んだんだよね。だから、そっから、承認欲求を抑えてたところはあると思うんで、多分。それで幸せになれると思ってないからさ。でも、本当の幸せって、現状の俺の精神状態であれば、幸せとは他者承認なんだよね。人に認められることこそが幸せの、まだそういうフィールドなんだよね。っていうことをすごく今週思って。どうかな？この話。でも多分いろんな人がいると思うからね。まあ一概には言えないけども、でもなんか他者承認って、あんま良くないよねっていうイメージはあると思うんだよね。振り回されちゃうから。でも他者承認こそが人間の動く原動力で、ほんと素直な、その人間ならではって感じするよね。って思うんだよな。でも人間ならではってか動物ならではなのかな。だってね、犬だ猫だってさ、ちょっとゲーしたりとかしてさ、褒められたりとかするとさ、やっぱり嬉しいわけじゃん。そういうことで認められる、褒められる。まあ、ありがとうって言われるのと、あんま変わんないのかもしんないけど、でも、ちょっとやっぱ違うよね。やっぱなんか、認められたいよな。 なんてことを今週すごい思ってさ。だから、一番わかりやすいのはね、なんだろう、他者貢献って、ふわっとしてるじゃん。なんか、人のためにやりました、みたいな。ね。まあ、別に人のためにやりましたっていう表現も、あんまなんか他者貢献っぽくないけど。ね。自然と人のために体が動いちゃいます、みたいなさ。そんな感じするじゃん、他者貢献って。だけどなんかさ、その、他者貢献するためにじゃあどうするって言ってさ、アクティブに他者貢献していくかっていうと、そうではないと思うんだよね、なんかね。見えづらいしさ。なんか他者貢献って。だけど、その、他者承認、承認欲求ってさ、わかりやすいよねと思って。で、一番わかりやすいのはやっぱ数字で出やすいなと思って。で、例えばだけど、YouTube のチャンネル登録者数とかあるじゃん。あんなのは、その、他者承認の、なんだろうな、具現化というかさ、だと思うんだよね。その、いい、ね、あんたいいねと。ね、あんたのこと認めてるよっていう人の数じゃん。だから、あの数が増えれば増えるほど、他者承認が増えてくんだよね。でも、ね、そこでさ、いや、ね、他者承認なんて良くないから、チャンネル登録者数とか興味ないよ、みたいな。増えても増えなくても、まあ、どっちでもいいよ、みたいな。ただ、みんなが喜んでくれたらいいな、とかさ。なんか、かっこいいけど、かっこいいっていうか、なんか、済ましてるけど、人間臭くないよね、もうね、そんなのね。逆になんか、ダセ。だったら、やっぱりもっと、なんだろうな、やっぱチャンネル登録者数こそ命ぐらいのさ、方がもっと人間味があって、いいなって、ちょっと思ったりはすんだよね。で、例えばだけどさ、その、ね、やっぱり、まあ YouTube とかね、自分でやってる人っていうのも、どんだけいるかわかんないけどさ、ね、もう YouTube だったり、ポッドキャストだったりとかね、まあ、絵描いたりとかして、Pixiv とかにね、なんか、アップしてたりとか、いろいろあると思うけど、あとはね、Twitter のフォロワー数とかさ、まあ、いろんなあると思うけど、で、いいねの数がつくとかね。で、その中で、例えば朝起きてさ、自分がやっている何かそうやって他者から評価されるようなこと、を、朝チェックして、例えばだけど、じゃあ Twitter が一番わかりやすいかね。ツイッターやってる人多いと思うから。ツイッターで、例えばじゃあ、今週ね、美味しいラーメン食べましたと。ね、お前じゃねえかって話なんだけど、ね、例えばだよ。ラーメン食べましたって投稿するとしてツイートしたとするじゃない。で、そこのツイートに、いいねが、いつもだったら、じゃあ3件ぐらいだとしようよ。それが、いいねが100件ついてたらどう？朝起きた時点で。テンション上がるよね、絶対。でもこれって、他者承認だよね。人から評価されて喜んでるんだよね。でも、次も、評価されたいじゃん。だからもう一回なんか、ね、動くじゃん。っていうなんか、すごくシンプルだけど、そうあるべきなんじゃないかな、人間は、ってちょっと思うんだよね。本当にそんなことでさ、朝のテンション違うじゃん、絶対。だからね、俺も、YouTube のね、チャンネル登録者とかね、まあ、そんないませんよ、ね。いないけども、まあ、たまに見るわけですよ。チャンネル登録者って今どのぐらいいるのかなってたまに見るわけ。で、別に今別に、チャンネル登録者増やそうとかって思って生きてるわけじゃないわけよ。だから、まあ、増えてたら嬉しいけど、増えてなくても別にいいわけ。でもそれってさ、その3年半前に、幸せとは他者貢献であると。ね。で、承認欲求は否定するわけ。だから、チャンネル登録者なんて、増えても増えなくてもどっちでもいいよっていう風になってるわけ。 でもよくないよね。チャンネル登録者数のその増減で一喜一憂していいんだよね。でちょっと思った。でもダサいわ。本当に。そうなれない人間が。悟ったような顔してさ。そうじゃねえだろと。一人増えたら超喜んで、一人減ったら超な悲しむっていうのがさ、やっぱいいわけじゃん。人に認められた認められないでさ、一喜一憂するのがいいわけです。なので、俺 YouTube のチャンネル登録者、ちょっと増えるように頑張るわ。ってちょっと思った。うん、そのもう他者から承認されたい、俺は。で、いろんな、まあ、承認される方法あると思うんだよね。そう、YouTube のチャンネル登録者が増えるとか、Twitter のフォロワーが増えるとか、で、あとね、ポッドキャストの視聴者数が増えるとか、いろいろあると思うんだけど、やっぱ目に見えて、一番承認してもらえてるのって感じるのは、まあ、YouTube のチャンネル登録な気すんだよね、結局。で、これからね、俺がね、その承認欲求を満たしたいと思った時に、いろんなことやると思うんだけどね。これまで以上にさ、いろんなところでその音声配信したりとか、なんかネット活動すると思うんだけど、でもやっぱり YouTube でチャンネル登録者数1000人もいかないような人間に何ができるんじゃいとね。1000人いかない人間がその承認欲求を満たせるんかいって思うわけ。だからやるよ。人に認められるために、承認欲求を満たすために、 YouTube のチャンネル登録者数を1000人目指そうじゃないかって思う。うん、他者承認だったら別にいいのよ。だ、他者承認、他者貢献だったらね、別にそんなことは考えなくていいわけ。本当に言ったらもうありのままでいいと。ね。もう分かってもらえる人に分かってもらえればいいやの精神なわけよ。他者貢献なんてさ。で、その人に、ね、喜んでもらえたらそれでいいやと。それじゃあ、ダメよね。うん。それはダメ。うん。成長がないよ。そんな他者貢献に。その、自分のもうなんか、今の、範囲内でやれることだけやって喜んでもらえればいいやじゃん、そんなのさ。他者貢献なんてさ、世界が広がってかないのよ。他者貢献は、他者承認を、やっぱり人に認められたい、褒められたい、この気持ちで世界が広くなっていくよ、成長していくよって思うんだよね。だからそれこそやっぱ他者貢献なんて自己満足よ、そんなのね。で、他者承認は人の顔色伺うってあるわけじゃない。だから自己満足にはならない、逆に。人のことを考えるから。だからなんかね、人に興味ないとかたまにあるじゃない。俺がね、そういう人間でもあるんだけど、あんまり他人に興味なかったりするんだけど俺。でもそれってさ、もともと他人にあんまり興味なかったのもあるかもしんないけど、ほんとその承認欲求を否定した方がいいっていう考えがちょっと入ったことによって、さらに人に対してあんま興味なくなっちゃったんだよね、多分。だって別に褒めてもらう必要ないんだから、人に認めてもらう必要ないんだから。したらその人に対して何かね、思うことはなくなるわけじゃん、どんどんね。だからもっと承認欲求持った方がいいよ。だ、本当に承認欲求バリバリな人っているじゃない。こんなに承認欲求強い人いんのかみたいな、いるじゃない。そういう人は別よ。ね。だけど、普通だったりとか、そもそも承認欲求がちょっとね、低い人とか。そういう人は、俺、持っていいと思うわ、承認欲求。その方が、体動くよ。心が動くよ。原動力になるよ。って思う。だからいろいろね、だから今週いろいろ考えたんだけど、結局ね、アドラーね、俺はあんたに3年半騙されてたわと。 ね、承認欲求は、ね、否定しないよ、俺は。ね、肯定する。そういう方向でね、ちょっと今後生きていこうかなと思って。っていうのが、まあ、3年半あったからね、そのね、ずーっとそうやって思ってたからさ。それが、なんか一気に、なんかパッカーンとね、うん、開けたというか、いうのがあって、なんかちょっと気持ちがね、吹っ切れそうだなと思って。もっともっと貪欲でいいし、もっともっと泥臭くていいし、もっともっと人間臭くていいと思うんだよね。それが人間よって。昭和っぽい感じの方が人間っぽいよ。まあ、どれが幸せかわかんないけども、ね、キリがないじゃん、承認欲求なんてさ。いくらね、人に認められてもその次その次があるからさ、永久に埋まんないね、心の隙間かもしれないけども、それを追ってるだけでいいよね。したら気づいたら人生終わってるよ。承認欲求を満たすために生きてて、で、まだ足りない、まだ足りないっつって生きてると、気がつけば40年経ってるよ。それで死んだ時に、ああ、承認欲求埋まらなかったでいいんだよ、別に。充実してるよ。人生は。その方が。でも、どうだい?その悟りを開いたかのように、承認欲求とかっていうのは別にいいよねって、いう風な考えで生きたら、もしかしたらね、今はいいかもしんないよ。で、死ぬ時もいいかもしんないよ。でもなんか、なんでもないじゃん、そんなの。なんていうのかな。その、せっかく生まれてきた中で、生きてる意味がないというか、いうレベルだよね。植物じゃん。なんか、植物っていう表現が正しいかわかんないけど、そのなんか、もっともっと求めていいと思うんだよね。もしかしたら死ぬ時に、ああ、満足いく人生だったで終わるかもしんないけど、その人はね。だけど、果たして死ぬ時って、満足いく人生だったで終わるべきなのかって話よね。そもそも。もっといろんなことやりたかった、ね。ぐらいの気持ちで死ぬぐらいが、いい人生なんじゃないかなとも思うよね。そういう意味ではね。だから何が、まあね、その人にとっての幸せになるのかわかんないけども、少なくとも俺には、そういうちょっと、平穏すぎる心というか、いうよりも、もっともっとギラギラしてるというか、求めて求めて人にね、認められて、褒められて、称賛されて、そういう、のを求め続ける方がいいんじゃないかなって思ったね。そんな今週、だからもうこの話をもうしたかったの今日。だから今日のスペシャルはね、さよならアドラー、俺は承認欲求を否定しないスペシャルっていうねことでやらせていただきましたけども、まあなんとなく伝わったかな気持ち。いると思うんで中には、やっぱこのラジオ聞いてる中の人では。なんだろうな、まあ、俺よりっつったらまたあれなんだけど、なんか他者承認はあんまり良くないよねとか、でもそういう風に生きてね、来てさ、で、じゃあ人生充実してるっていうと、なんかそうでもないんだよなみたいな人いると思うんだよね。もっともっと出してっていいんじゃないかなと思うよね。もっとみんなに褒めて褒めてって言えるようなことをしてっていいと思う。その方が人生充実するよねって思うわ。だから子供の頃考えたらね、なんか子供の頃のが幸せだったじゃん。充実してるし。でもあれってやっぱりなんか親に褒めてもらいたいとか先生に褒めてもらいたいとかさ、そういうなんか原動力もあったじゃない。それで毎日ね、やっぱり過ごしたりもするからさ、なんかね、そういうのは原動力ってあんま良くないんじゃないのって思うかもしんないけど、そんなことないんじゃないって。ね、なんか、なんか原点に帰ればね、それが人の本心なんじゃないかなって ちょっと思ったりすんだけどさ、まあ皆さんどう思うかはね、まあ人それぞれでございますけども、私はそっちをちょっと推奨していきたいなと。なんか最近充実しないななんて思ってる人は、人に認められたいっていう気持ちを大事にしてあげることがすごくいいんじゃないかなと思って。そうすると、ね、じゃあ誰に認めてほしいのってなるじゃん。今までは、ね、別に誰にも認めてもらわなくてもいいんだよって、自分は自分のままでいいんだよって、自己承認してればいいんだよだったら、人に興味が持てないんだやっぱり。でも人に認めてもらいたいってなったら、じゃあ誰に認めてもらいたいのじゃん。誰に褒めてもらいたいのじゃん。他人に興味出てくるよね。で、この人に褒めてもらうんだったら、どういうことしたら褒めてもらえるんだろう。ね、認めてもらえるんだろうって思って動くじゃん。で、そこで認めてもらえたら嬉しい。もっと褒めてほしい。もっと認めてほしい。で、まあね、あの、青天井なんだけど、それでいいんだよね。って、私はね、ちょっと思いましたよっていう話。どうなんですか、これね。うん。これちょっと学会で発表していきたい。ね。アドラーと敵対する。ね。私はアドラーをね、粉砕して、ね、承認欲求モンスターとしてね、ちょっと、なんかこれからは生きていきたいなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでしょうか。あとは、まあ、でも大体ね、こんな感じのことが俺は言いたかったのかな。いろいろね、ちょっといろいろメモしたんだけどさ。なんかね、なんか、あっち行ったりこっち行ったりしそうだったからね。あんまなんか、そのメモ、あんま見ないで喋ってたけども、もうそんな感じだよな。うん。あとなんかちょっと思うのは、なんか、だ結婚とかあるじゃん。結婚とかなんてさ、その他者承認の最終形じゃん。ってちょっと思ったのよね。だってさ、だ本当に、あ、それもあると思うな、ちょっとな。その自己承認が正義で他者承認は悪みたいになってるね、この現代。そうなるとさ、やっぱり未婚率上がってくると思うんだよね。人はね、いいですよと。自分が自分を認めてあげればいいですと。ね。そういう世界だとさ、やっぱ未婚率上がるよね。どうしても。だってさ、恋愛だなんだってさ、好きな女の子とかね、好きな男の子がいて、で、その人に好かれたい、認められたい、褒められたい。他者承認じゃん、もうこんなの。恋愛なんて。で、その先に結婚があるわけじゃん。だから、もう承認欲求の最終形態が結婚なわけだよね。でもそれを否定されたらさ、そりゃ未婚率上がるよ。っていうことだと思うのよ。だから、ちょっとアドラーというか、嫌われる勇気はすごいいい本だと思うよ。で、その嫌われる勇気のその他者貢献っていうところを求めていいステージにいる人にはすごくいい本だと思うけど、まだそこに行けてない人には、ちょっと良くない本かもしんない。ある意味ね。危険な本かもしれないね。もっともっと欲望にまみれて生きていいんだよと。で、その先に幸せがあるよ。結婚があるよ。ね、だから、本当、その悟り世代のね、人たちが本当分かりやすいと思うけど、今ね、付き合ったことないとか、異性と付き合ったことない若者とか、増えてるわけでしょ。まあ俺もね、40過ぎて結婚もしないわけだしね。10年以上彼女もいないわけだしね。だからさ、こうなってっちゃうんだよ。人類が。よくないよ。もっともっと、もうパッションパッションでさ、行った方がいいよね。って思った。だから、もっと認めてもらおう。周りに。ねえ、承認してもらおうよ。評価してもらってなんぼよ、人間は。やっぱ。それで、それが増えていくことによって、ねえ、あ、自分で自分を褒めてもいいんだなって思えるじゃん。人に褒めてもらえなかったら、自分褒めらんないよ。ねえ、だから、それこそ、小さい頃とかはね、その無条件に親が褒めてくれるわけじゃん。 だから自分にも自信が持てるよね。でもさ、やっぱ周りがね褒めてくんなかったら自分に自信持てないよね。だって何にもさ、ねえ、そのないじゃん。ねえ、人に褒めてもらってなかったら、なんだろうね、何にもその根拠がないじゃん。で、俺は去年ちょっと言ってたけどね、根拠のない自信を持った方がいいとかね、今年は根拠のない自信を持つとか言っていたけども、やっぱ根拠のない自信ってどこで持つのっていうと、他者から評価されるからこそ、ねえ、そこでもしかしたら何にも持ってないかもしんないけど、そこでようやく根拠のない自信が持てるんだよね。だから人に求め、ね、認められないと何も始まんない、人間は。っていうこと、学会で発表したい。ちょっと内気になってたりとか悟り開いてるような若者に強く言いたい、私は。ねえ、まあ、そんなね、ところですよ。だから、なんか、人に、なんか、自慢するね、自慢したりとか、マウント取ったりするのはあんま良くないかもしんないけど、でもそのぐらいの勢いのある人生じゃないと、幸せになれんよ。多分。自分なんか、自分なんか、つってね。で、俺の、例えばなんかやってる仕事なんかとかね、俺のやってる趣味なんかとかさ、でそんなこと言ってたらダメよ、本当に。俺のやってる仕事はさ、こんなんでさ、すごいだろうって、俺のやってる趣味はさ、こんなんなっててすごいだろうって言うぐらいじゃないと良くないよねって思う。だから他人に認められよ、我らは。我らっていうのは何人いるかわかんないけどもね、もしね、ちょっとでも、そうかと、ね、思ってくれる人いたら、なんか、そういうことなんじゃないかなって思う。で、ね、まあ、このラジオやってると、本当になんかね、まあ、いろんな人聞いてるからね、うん、パルナイト何言ってんだよと、ね、もういい歳して何言ってんだっていう人もね、絶対、まあ、多いよ。9割そうだと思う。でも、本当に、まあ、1割以下かもしんないけど、いるよ。響く人。で、いてほしい。で、それで、あ、もっと自分を出していいんだと。ね、もっともっと、顔を出してって、で、みんなに認めてもらいたいって思っていいんだと。いう風に思って、ちょっとなんか、人生好転するというか、いう人がいたらいいなって。そんな風に、ね、今日は伝えたいスペシャルウィークでございます。そんな感じですよ、本当にね。うん。今日はね、この話をしたかった。で、もうこの話を、まあ、1時間ぐらいですか。ね、今したから。もう今日はね、満足いく、ね、スペシャルウィークでございましたけどもね。で、まあ、まだあと1時間ぐらいね、お話、まあ、あるんでね、いろいろね、今週してきたことはね、いろいろあるんで、まあ、ここからはね、後半戦は、まあ、普通のいつも通りのね、ラジオやっていきたいと思いますけどもね。まあ、もし、なんか、今のね、おしゃべりの中で、思うところがあればね、ちょっとお便りとかいただければね、ちょっとご紹介していきたいと思いますから、まあ、よかったらお便りなんかもね、お待ちしております。で、お便りの宛先なんですけども、こちらメールでね、お待ちしております。メールアドレスは、radio@douteei.net、radio@douteei.net、radio@douteei.net こちらまでお待ちしております。別にね、今日のさよならアドラー会のね、お話じゃなくてもね、別に普通のお便りでも何でもいいんでね、いただけたらね、ご紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやすと。まあ、そんな感じかな。まあ、とはいえね、やっぱメンタルは、ちょっと吹っ切れたとはいえね、気持ちが吹っ切れて、こういう風に生きてったら幸せかななんてことはね、見えてきたとはいえ、やっぱりね、心はそんなにね、その安定はしてなくてね、ちょっと不安定な日々を送ってますけどもね、ほんと今日とかね、やばかったね、なんか。今日っていうか、土曜日ぐらいからかな、なんか、その土曜日ね、 忘年会があったの。もう毎年やってるね、仲間のね、忘年会があって、で、これ土曜日あってさ、毎年ね、やっててもう20年ぐらいやってんのかな、わかんないけど。ほんと、毎年やってんのよ、そのメンツでさ。で、楽しみなのよね、その忘年会が、私はね、毎年。で、まあ、その忘年会じゃないと会えない人もいたりとかもするしさ。だから、その忘年会楽しみなんだけどね。で、絶対参加するっていう忘年会なんだけど。で、この日、忘年会は18時から開始って言われてて、で、朝からご飯食べてなくてさ。で、まあ、昼過ぎぐらいにちょっとラーメンでも食べようかなと思って。で、いろいろ考えてたんだけど、なんか行きたいラーメン屋さんが全然なくて、微妙にその、忘年会する場所から離れてたりとか、ね、片道1時間かかったりとか、もいろいろあるから、まあ、ね、できたら忘年会会場に近いところで美味しいラーメン屋さんとか行けたらいいななんて思っていろいろ探してたんだけど、全然なくて。まあ、一個、ね、有名な店はあったんだけど、前一回行った時あんま美味しくなかったから、いや、違う店がいいななんて思って。で、いろいろ考えてたらさ、夕方ぐらいになっちゃってさ、結構時間経つの早いなと思って、どうしようと思って。でも何でもいいから、もうでもラーメン食いたいね、気分になっちゃってるから、ラーメン、まあ、どこでもいいから食いに行くぞと思ってさ。でもね、とはいえどこでもよくなくて。で、どうしようと思ってね、電車で移動しながら、ここでもない、あれでもないってね、考えて。で、結局、まあ、一つのね、ラーメン屋選んでさ、そこで食べるんだけど。もうその辺からだよね。なんか、追い込まれてるっていうか、もうラーメン食べなきゃ。でも今日はもう絶対忘年会前にラーメン食べなきゃ。できる限り早めに食べなきゃ。ね、やっぱりギリギリだとさ、その忘年会でもさ、いろんな食事も出るしね、お酒も出るし、できる限り早くラーメン食べなきゃ。だけどどんどん時間が押しちゃってる。夕方になっちゃった。どうしよう。でもラーメン食べなきゃ。ね。もうラーメンが食べたいじゃなくて、食べなきゃになってんだよね。だからそんなことをさ、なんかずーっとね、その一日って半日ぐらい考えて生きてたらさ、なんか心がおかしくなっちゃって、なんか感情がよくわかんなくなっちゃってさ、でそんな状態でラーメン食うわけ、夕方に。忘年会始まる1時間半ぐらい前かな、もうそんな時間にラーメン食うなよみたいな。だったらもう我慢しろよって話なんだけど、まあ、すきっぱらで酒入れるのもあれかななんて思ってさ、でもラーメンちょっと食わなきゃってなってさ、追い込まれてっからさ、で食うじゃん。なんかもうなんかその辺からなんだよね、ちょっと俺の感情がおかしくなったのがね、少しね。でちょっとおかしくなりつつ忘年会ね参加して、したらやっぱさ、その万全なテンションだったら、その俺喋るのよ結構。ね、おしゃべりさんになったりもするわけ。で、その仲間内だしね、別にね。なんだけど、そのなんか気持ちがよくわかんなくなっちゃったからさ、そのさ、ラーメン事件で。で、そんななんか心がふわふわした状態でさ、忘年会行っちゃったから、ちょっとまた人見知り発動しちゃってさ、仲間内なのに人見知り発動するっていうさ、そのパターン出ちゃって、でもそれもね、まあ、それすら受け止めてもらえるような仲間ではあったりはするので、また人見知り発動してるねって言われるようなね、あの感じではあるんだけど、でも俺はもう本当にそこで不甲斐ないね感じだったので、他のねテーブルにいた他の友人がね、まあ、話回したりとかしてさ、してくれてね、頑張ってくれて。で、まあ、気がつけばね、まあ、3時間だ、4時間だ、経ってたのかな。で、楽しくね、忘年会は終わったんだけどさ。でもやっぱね、もっとね、心が、ちゃんと安定してればさ、人見知りも発動しないでね、もう、我先にと喋るわけじゃん。でもこれが本当にね、人見知り発動しちゃってね、と思って。 まあ、そんなんね、ありましたけどもね。だからなんかその辺からだよ。で、それで、忘年会終わって、でもまあね、楽しく忘年会は済んだわけ、そこでね。その、人見知りを発動しながらも楽しくね、3、4時間お酒飲んで、美味しいご飯食べて、終わったんだけど、で、その忘年会の次の日、まあ多分ね、酒いっぱい飲んでるから、ね、仕事すんの辛いなと思って、日曜日なんだけど、有給取ってたわけよ、有給休暇。なんだけど、まあ意外と、起きてみると日曜日、特に二日酔いとかもなくて、結構スッキリはしてたんだけど。でも、その前の日のそのラーメン事件、まあこれからの、その心の不安定感が、ずっとなんか、続いてて、でなんか、その日曜日はね、心がなんか、無になってた、無。なし。本当に、なんだろうな、何も、ないっていうか。だから、昔ね、俺、一番、病んでた時は、なんで生きてるんだろうとかね。そういう風に考えちゃったりとかして、そのマイナスな感情が結構湧き出たりとかもしたんだけど、違うのよ。無なのよ。そのマイナスでも何でもないのよ。で、プラスでも何でもないのよ。何も、心が動かないというか。もうやばいよね、本当にね。心、感情がない。うん。何も湧き出ない。そういう状況。だから、なんか、例えば、なんだろう、何がしたいとかもないわけ。だいつもだったら、ね、俺ラーメン好きなわけよね。家系ラーメン。俺今週も家系ラーメン結局3回食ってるからね、今週ね。ぐらい家系ラーメン好きなんだけど、この日曜日、ね、休みに取った日曜日に関しては、ラーメンすら行けなかった。何も、心が、体を動かそうとしないぐらい何もなくて。で、別に死にたいとかそういうんじゃないんだよ。マイナスの感情もないの。プラスの感情もないの。無なの。何もないの。やばいなと思って。だからさ、そんな状態がさ、たまに来るんだよね、人間ね。年取っても来るよ。本当に。だから逆に、年取ってる方が来てるかもね。若い頃はそこまでこんなないもんね。年齢をね、重ねれば重ねるほど、なんか心が不安定になってくなーなんて思うんだけどさ。まあ、マイナスじゃないだけいいんかもしんないけども、無は無でね、ちょっとしんどいよね。何にも興味ないから、その時。で、だからそんなね、それ昨日の話だからさ、よく今日、喋ってんなと思って。こんだけね。無だから何にも自分から発信したいって気持ちがないのよ。だからね、人間、意外とね、喋れるもんだなって思うんだけど。今は普通にね、喋りたくて喋ってるわけなんだけどさ。なんかね、だから難しいよな、人間ってなと思って。心って難しいなと思って。そんな、ね、そんな無の、ね、境地になっておりましたっていうね。そんな話かな。だから、もっともっと、その他者、さっき言ったね、他者承認とかね、承認欲求とかを高めていけば、そうはならないと思うんだよね。無にならないじゃん、だって。人に認めてもらうための行動をしなくちゃってなるじゃん。それが幸せなんだから。でも、別に人に認められなくてもいいや、ってなると、どんどん無に近づくよね。多分そういうのが重なって無になってる気がするんだよね。良くない。精神的に良くない。もっともっともっともっと承認欲求を出して、ね、承認欲求モンスターになっていいんだよ。その方が心は健康だと思うわ。っていうところに行き着くわね。この無を経験してみると。とかとか、ね。だからなんか本当に無だと、若干そのね、忘年会の時も、 心が無にね、近づいてはいた状況だったから、なんかさ、何喋ったらいいんだろうになっちゃうんだよ、そうすると。本当に。ね、一年、いろんなことあるわけじゃん、人間さ。久しぶりに会う人もいるわけじゃん。で、最近あった面白い話とかもいろいろあるわけじゃん。だからね、いろんなことを喋りたいってなるはずなのに、何喋ろってなっちゃうんだよね。無だと、心が。何にも喋ることないぞって。そんなことないじゃん。友達とさ、いてさ。それこそだって別に友達じゃなくたってそうだよ。ね、初めて会う人とかだって、本来何も喋ることないなんてことはないんだよね。って思うんだけど、ね、怖い。ね、心って怖いなって思って。だからもっともっと、ね、承認欲求高めて、ね、俺がっつって。そっちの方がね、無よりはいいよ、本当に。って思うな。っていう話。でした。で、まぁ、ちょっといろいろとね、いろんな話が、入り混じりだったんで、まぁ、その辺拾っておくと、で、今週ね、ラーメン3回食べに行ったって話あったんですけど。まぁ、その話をちょっとすると、ね、もうラーメンの話はいいよってね、思うかもしれんが、一応今週3回行ったんでね、その話だけ簡単にしたいんだけど、まあ、家系ラーメンです。いつも通りね。行って。で、火曜日かな。火曜日に、仕事終わりに、お茶の水駅にある、武蔵屋っていうね。家系ラーメンだと武蔵屋ってすごくね、なんか有名で、もチェーン店だろうみたいな。ぐらい店はあるんだけど、まあ、チェーン店っていうか、まあのれん分けのお店みたいな感じなんだけど。で、まあ、似たり寄ったりなのよ。武蔵屋って、まあ、店によって味は違うんだけど、そのね店主が美味しいと思った味に仕上げるんだけど、でもベースはやっぱり武蔵屋の味なわけなんだけど、この武蔵屋のお茶の水店っていうのが、確か今年の10月ぐらいから味変わったのよ。で、ちょっと今言われてるのが、隠れ三浦屋って呼ばれてんだけど、三浦屋って何かっていうと、その、新中野にある武蔵屋ってのあるんだけど、ここの、大将、ね、店長が、三浦さんって人で、で、ここの人は総大将なわけね。その、全武蔵屋の総大将がその三浦さんなわけ。で、この三浦さんが、金町の方に、三浦屋っての出したのよ。で、そこで、彼の理想とする、また美味しい家系を出したりとかするんだけど、それはまた、ね、武蔵屋とは全然違う味なんだけど。で、その三浦さんの味っていうのが、その三浦さんが使ってる返しなのかな？返しとかを使って、その、お茶の水の武蔵屋はね、ラーメン作ってるわけ。だから他の武蔵屋とは味が違うのよ。っていう話を聞いて、一度は行っときたいじゃんと思ってさ。で、それで行ったわけ。で、もちろん味はね、普通の武蔵屋と少し違って。普通の武蔵屋ってちょっとなんか男っぽいんだよね。なんつうのかな、スープがちょっとザラついてるっていうか、濁ってるっていうか、泥っぽいというか、そんな、ドロドロしてるわけじゃないんだけどね。なんか、そういう、ちょっと武骨な感じがするのよ。武蔵屋って。なんだけど、このお茶の水店は、そういうことはなくて、もうちょっとマイルド寄り。なんだけど、まあ、武蔵屋ベースはあってみたいな。結構味は違ってて。先週行った武蔵屋離れってあるんだけど、成増にある。だから普通の武蔵屋と武蔵屋離れを足して2で割った感じぐらいのところかな。っていう感じで、だから、普通の武蔵屋ってちょっと苦手なんだよなとかっていう人いたら、このお茶の水の武蔵屋とか、先週俺が行ったね、武蔵屋離れとか、ね、まあ、この辺は行ってみるとまたちょっと味が違って面白いんじゃないかなとはちょっと思うんだけど。で、次の日の水曜日、ね、仕事お休みだったんで、蒲田まで行きまして。で、蒲田にあるひいきっていうね、店を ちょっと食べに行きましてね。で、まあ、ここは本当なんか結構久しぶりだったんだけど、昔ね、リスナーの方におすすめしてもらって行ったらね、それは美味しいね、家系ラーメンで。まあ、正直、都内の家系ラーメンどこ美味しいランキングつけたら、トップ3に入ると私は思ってます。最近のお気に入りの家系ラーメン、都内ね、千葉、神奈川抜かして都内だと、荻窪の麺屋寮、そして、蒲田のこのひいき、そしてこれはちょっと少し違うかもしれないけども、成増の武蔵屋離れかな、個人的にね好みなんで、まあ、そっち寄りなんだろうなみたいな感じよ。そのバランス系のね、その豚骨くせーとかさ、そういうんじゃなくて、醤油がしょっぺーとかそういうんじゃなくて、ちょうど間のバランスが良くて、チー油の甘さがあってハーモニーで美味しいみたいな、ちょっと上品かもしれない、そういう意味ではね、っていうのがありまして、でひいきは特にその中でも上品な部類に入る美味しいラーメン屋でさ、で久しぶりに食べましてね、午後の部17時からね、午後の部とか始まるんだけどさ、昼間やってて、でちょっと休憩入って17時から午後の部で、まあ、夜の部か、夜の部なるんだけど、まあ、一番先頭で並んだりとかしてね、で食べまして、で、相変わらず美味しいなと思って、でそんなで、あと土曜日、ね、その忘年会の前にもう一回ね、火曜日に行った武蔵屋のお茶の水店行きまして、まあそのお茶の水店がすげえうまいから2回目行ったかっていうと、そういうわけではなくて、他のなんかよくわかんない家系ラーメン食うんだったらお茶の水店で食べようかなみたいな感じだった、だまた3回目あるかっていうとちょっとわかんないね、でもなんか近く寄ってラーメン何食べようかなってなった時には行くかもしんないけど、わざわざお茶の水店まで、お茶の水店のためにお茶の水行くかっていうと、まあ、そうではないかなというぐらいの感じではございました。でもまあ一回食べてもらうとね、ちょっと違った武蔵屋が楽しめるから、ハマる人はハマるんじゃないかなと思いますけども、でそんなんでさ、まあ、今週ね3回ラーメン食ったんですけど、でそんな私ラーメンフリークね、ちょっと気取ってね今生きておりますけども、でリスナーの方からね今週ちょっと、連絡もらって、パルさん今週私東京に行くんですと、でおすすめのラーメン屋さんね、家系ラーメン屋さんありますかなんて言われて、でやっぱり麺屋寮ですかなんて言われて、麺屋寮はね美味しいんだけどなぁと思ってさ、ただ並ぶのよ今、特に人気になっちゃって本当に、で平日だったらまだしも土日とかもわけわかんない人数並ぶっぽいから、で店も狭いしね、広くないから回転率そんな高いわけじゃないから結構待つよなと思って、だから東京に住んでるんだったらいいじゃん、別にね何時間待ってようがさ、別にね食べたら家帰るだけとかだったらいいんだけどね、わざわざ東京に出てきてとかさいう時に行列並んで1時間だ2時間だってのはさ、ちょっと時間もったいないじゃんとも思うから、麺屋寮はおすすめだけどどうかなーなんて思ってさ、で一応ねそのリスナーの方には、他の2つ、麺屋寮以外だと、あとはこのね蒲田のひいきと成増の武蔵屋離れ、まあ、最近のおすすめここですよなんてねお伝えして、したらひいきね行っていただいたみたいで、で美味しかったですとね、わかんないよ、本心はわかりませんけどもね、美味しくて痺れましたと言ってもらえたからさ、まあ、よかったなと思って、おすすめするのって難しいよね、味覚ってね人それぞれ違うし、ビビッとくるねなんかお店ってさ多分違うと思うんだよねそれぞれね、だけどこの蒲田のひいきに関しては万人受けすると思うのよね本当に、 その、女の人でも美味しいと思うだろうし、それこそだ、老若男女、美味しいと思えるような、その上品さもあるし、お店の感じもね、その、ザ、イー系ラーメン屋、みたいなさ、赤いのれんで、みたいなさ、ねえ、なんか、なんとか屋、みたいなさ、そんなんじゃなくて、ちょっとモダンな感じの、おしゃれな、ね、お店なのよ。だから、見た目とか内装とかも、おしゃれだし、で、ラーメン自体も、上品、ちゃんと家系してんのよ。ちゃんと家系してるんだけど、上品っていうね、ところだから、ひいき、ね、行ってもらえてよかったなと思って。だから、ね、男でがっつり家系食べたいとかだったらまた別なんだけど、初めて家系食べますとかっていう人に関しては、なんかこのひいきとかは、すごく、ね、おすすめなんじゃないかなって私はちょっと思ってて。だからね、ちょっとひいき行ってもらえてよかったなと思って。で、美味しいって言ってもらえてよかったなと思って。まあ、そんなね、お話もございましたけどもね。まあ、そんな感じかね、ラーメンのお話は。で、こんだけラーメン食ってるけど、体重はですね、そこまで、なんか、変わってなくて。さっき体重測ったんだけど。先々週の体重が、64.6 で、先週が65で、さっき測ったら 64.8 でした。ね、なんか、ラーメン週3回食べて、しかも忘年会まで行ってるからね。結構暴飲暴食なんだけど、体重はそんな変わってなかったね。だからでもこういう時よね。こういう時は大事。こんだけ食べ散らかして飲み散らかした中で体重変わってなかったんだったら、ここよね。うん。ここで変わんねえからつってまだ飲んで食ったりしたら大変なことになっちゃうけど、この変わんなかったタイミング、飲んだり食ったりせん変わんなかったこのタイミングこそダイエットするべきタイミングなんで多分ね、なんて思うけど。でも明後日水曜日また仕事休みだから、まあ、心が無になってなければ多分ラーメン屋行くだろうね。そう、行きたいラーメン屋あったんだけど、本当に昨日行こうと思って外出たんだけど、ダメだったんだよ。やっぱ心が動かなかったんだよな。コンビニでカップラーメン食って、それカップラーメン食ってね、買って食っただけだわ、本当に。それでもね、まあラーメンっていうものはね、まあ外せないみたいでね、カップラーメンにはなったんだけど、いや本当に。だからもう行きたい店が今ね、ちょっと行きたいのが中野にある5丁目ハウス。と、あとは、武蔵小山にある、なんだっけ、出てこないわ。まあ、そんなあるわけよ。まあ、結構新店よね、その武蔵小山にあるところはね。なんだっけな、あ、ガンクロ、うん、ガンクロって店だったりとかね、まあ、この辺ちょっと行きたいなと思っておりますんで。まあ心がね動けばね、うん、だからラーメン食ってるぐらいがやっぱ正常よ、心が、うん、心不調だなほんとな。だからもっともっともっともっと欲求をね出していって、ギラギラしていって、で欲望に忠実に生きて、ラーメン食って人に褒められてと思って行動して、で、YouTube もチャンネル登録者数めっちゃ増やして、つって。ね、チャンネル登録者数が増えることが俺が認められてるって思える唯一の時だっていうぐらいの感じで、まあ、生きていかないといけないよなってね。もうそこまで考えなくてもいいんじゃねえかって思うけどね。まあ、そのぐらいよ、本当に。そのぐらいしないと、不調。ね、本当に不調になっちゃう。って思いますね。で、あとは今週はですね、そうだなぁ、ちょっとね、まあ、なんか、人に誘われることが今週ちょこちょこあって、別になんかね、直近でって話もなかったんだけど、ちょっと、一緒に風俗行きませんかみたいな。そんな誘いがあったりとか、ね、今週あって、 まあ、年内ね、ちょっと風俗一緒に行かないみたいな話があったんだけど、俺も本当に風俗行ったのって、今年の3月なのよ。確か、吉原行ったんだよね。で、それ以来だから、本当にもうね、まあ、1年とは言わないけども、もう9ヶ月ちょっとぐらい経ってるわけだよね。だから、まあまあ、結構期間も空いたしと、年1ぐらいではね、やっぱ風俗行きたいじゃん。これ別に、彼女いたり奥さんいたらまた別よ。ねえ、だけど、俺はいないわけだからさ。ねえ、ずっと。いいじゃん、行ってもさ。むしろ行かないとダメじゃん。どんどんどんどんまた欲がなくなっちゃうからさ。女性はもう別にいいです。なっちゃうじゃん。じゃないよね。うん。女性、女性、女性、女性ってならないといけないわけだよね。だから風俗行くべきなんだよ、俺は。より。より女性を求めるぐらいの気持ちにならないといけないわけ。だから風俗は行かないといけないんだけど、ただ、俺今ね、ちょっとアトピーがね、それもあんのかな。アトピーがちょっと出てるのよ。それが心の不調になってるのかもしんない、もしかしたら。体の不調は心の不調なんてね、言いますから、本当に。だから、ちょっとね、右腕と足首、両足首かなぐらいがちょっとね、もうアトピー出てんのよね。だからさ、で、冬も入ったじゃん。夏はね、そんなアトピー出ないんだけど、湿気があるじゃん。湿気っていうか自分も汗かくしね。まあ、汗もからちょっと広がったりする時もあるけども、でも基本的にはそんな乾燥してるわけじゃないから、体が。そんなアトピー出ないんだけど、ただ、ね、秋、冬、春、ね、夏以外だね、もう乾燥してる時はやっぱ出やすいんだよね。で、そんなわけでさ、で、アトピー出てる時に風俗ってちょっと行きにくいんだよね、やっぱり。服脱いだりとかもするし、それこそね、ちょっと体液のさ、交換的なものがあるじゃない。肌に触れたりするわけじゃん、体液がさ。そこにさ、アトピーで傷とかあるとさ、やっぱり良くないじゃん。ねえ。やっぱだから、それはさすがに体のね、万全な状態じゃないと、風俗はいけないなと思って。だからせっかくね、誘ってもらったんだけど、すんませんと。ね、アトピーがちょっと出ちゃってるんで、ちょっといけない、なぁ、つって、いう話。まあ、だったりとかね、まあ、せっかくね、それ誘ってもらったんだけどさ。ねえ。その、人と行く風俗って楽しいじゃん。一人で行く風俗はね、それはまたいいんだけど、やっぱ人と行く風俗って、終わった後の反省会とかね、どうだったとかね、感想会があるわけじゃん。それがまたね、酒飲みながら話が弾むわけでさ、また一番ね、それがセットで楽しいわけだから。だからね、ちょっとね、まあ、ちょっと風俗もね、体が、なんか、綺麗になったらね、また行きたいなと思いますけどもね。まあ、そんなお話だったりとか、あとは、他で誘われたのが、ね、風俗じゃないんだけど、上海ガニ、あるじゃん。俺、毎年言ってっけど、ね、いつか上海ガニ食いてえと。死ぬまでに上海ガニ食いてえと。ね、ありますよ、ちゃんと死ぬまでにやることリストの中にね、上海ガニ食べるって。で、そんな上海ガニなんだけど、一応今年、友人と上海ガニ食べ行こうよって話してたんだけど、で、友人も、ね、行くなら、ね、早く決めないと、ね、また行けなくなっちゃいますよって言ってくれてたんだけど、なんだかんだで、まあ、上海ガニお金がもうかかるじゃん、結構。っていうのもあったりとか、まあ、あんまり心の状況も良くなかったりとか、まあ、いろいろあって、なんか、決めきれずにね、日程を。で、ずるずるずるずる来ちゃって、で、気がつけば、もう12月もね、半ばになっちゃってるわけですよ。で、上海ガニ高いわけ。まあ、1万から2万ぐらいするわけよね、上海ガニを、ある程度、なんていうの。ちゃんとした上海ガニをね、それなりの、コースで食べようと思ったらね。まあ、1万から2万円ぐらいが相場だよね。それ以上のやつももちろんあるしね。 だどのぐらいがね、相場かって言うと、まあでも、うん、1万円以下でって言うと、そんな上海ガニちょこっと出るぐらいだと思うんだよね。ある程度、食うってなると、やっぱ1万2万するのよ。する、高いじゃん。ね。だからやっぱ躊躇はするんだけどさ。で、そんな上海ガニで躊躇してたんだけど、たまたま、ね、一緒に行こうぜって言った友達じゃなくてね、別の友達が、今度、ちょっと上海ガニ食べ行くんだけど、一緒に行かないと、いうふうに誘ってくれたわけよ。なかなかね、思い越しを上げられない俺に、救いの一手だなと思って。ね、俺も本当に今年こそは上海ガニデビューしたいと思ったんだよと思って。よくぞ誘ってくれたと。ね、よくわかったなと思って。んで、じゃあ、ちょっと、行きたいななんて言ったわけ。ただ、指定してきた日が、平日だったのよ。で、平日だし、俺ね、平日も休みの日はあるけど、ちょうどその日仕事が入ってて。で、俺の仕事ってさ、終わんのが遅いのよね。始まんのも遅いんだけど。11時に始まって、20時に終わんのよ。だから、その日だと、仕事終わんの20時なんだけど、それで参加できるんかなって聞いたら、19時スタート予定なんだわ、来て。19時スタートだと、俺仕事終わってから多分その場所行くの30分がかかるから、もう始まって1時間半ぐらい経っちゃうんだよね。合流するのに。でも、ねえ、そういう上海ガニのね、お店でコースで食ってるところで、1時間半遅れて行くってさ、ちょっと無理があるじゃん。ね、10分15分、まあ、言っても30分ぐらいでギリだけどさ、1時間半ってあと30分で終わりますみたいな感じじゃない。そっからね、コースをね、すべてね、食べ尽くすみたいなことはなかなか難しいと思うし、なので、せっかく上海ガニ誘ってもらったんだけど、今回は、ちょっと難しいか、ってなって、で、これも、まあ、結果参加できずと。だからね、なんかこうやって、ありがたいことにね、風俗誘ってもらったりとか、上海ガニ誘ってもらったりとかするんだけど、ね、ちょっとタイミング合わないなぁと思って。またね、上海ガニの季節、来たらね、来年のまた10月、9月、10月、11月、12月ぐらいですか。ね、来たら、まあ、10月ぐらいか、10、11、12、1ぐらいかね、のね、上海ガニの季節来たらね、また来年もあるかもしれないからね、っていうことで。まあ、俺がね、もしかしたら、今年、なんとか行こうってなるかもしんないけどもね。でも高いからな。で、別にお金ね、今、潤沢にあるわけじゃないからさ。仮想通貨がね、ぶっ飛んでるからさ。これが仮想通貨がさ、まあ、ぶっ飛んでなくて、まあ、トントンとかになってればまた別よ。そうじゃないからね、やっぱね。今年稼いだお金、今年貯めてたお金が全部仮想通貨でぶっ飛んでるからね、ある意味ね。それはちょっとね、上海ガニ食ってる場合かっていうね。結局上海ガニも食えず、財布も買ってない。ね。あとテーブルも買ってない。あと時計も買ってない。何にも買ってないのにマイナスみたいなね。悲しい。ね、仮想通貨が憎い。ね、ちょっと思ってますけどもね。上がれと。ね。もう上がるためのね、準備はできたんだから。こっからよね。仮想通貨。頼むわと。ね、ちょっと思ってますけどもね。まあ、そんな感じですね。で、あとは今週のお話で言うと、あれですわ。先週ちょっと話したんだけど、トレーディングカード。実家にね、この前帰って、で、ちょっと自分の部屋をね、いろいろ漁って、で、お宝発見ということでね、トレーディングカードをね、結構な量、ゲットしてきたわけ。本当にもう中学生とか、 高校生の頃に買ってた、なんかスポーツのね、J リーグのカードだったりとか、あとはマジック・ザ・ギャザリングのカードだったりとかね、いろいろ出てきたから。で、別にさ、ビックリマンのシールだったりとか、ドラゴンボールのね、なんかカード出すだったりとかね、そういうのはさ、すごく思い出が詰まってるから売りたくないわけよ。だけど、別にね、J リーグのカードとかね、マジック・ザ・ギャザリングのカードとかね、そんな思い入れはないわけ。ま、もちろん、J リーグのカードに関してはね、私も、その、J リーグ発足当初はさ、よくサッカー、ね、見てたから、で、サッカーゲームとかもめちゃめちゃやってたしね、エキサイトステージの94、95、96めっちゃやったし、で、サカツクとかもやったしね、サッカーは結構やってたわけ。ゲーム。だから、その頃の、まあ、言ったらレジェンドたちのカードがいっぱいあるわけよ。ね、三浦和、ね。とか、誰だ岡野とか、野人岡野とかね、先週もちょっと喋ったけど。とか、柱谷とかね。なんか、そういうなんか、もう、ベルディ川崎黄金期、みたいなね。今東京ベルディ。わかりませんけどもね。もう俺の中ではベルディ川崎なんだけど、とかね。そうやって浦和レッズとかさ。ね、レイソルとかね。まあ、いろいろいたわけなんだけど。で、まあ、そのカードは若干思い入れなくはないけど、わかるからね、選手もね。だけど、まあ、マジック・ザ・ギャザリングとかに関しては、全く思い入れないわけ。一回も、対戦とか してないしね。やりたいなと思って。その、カードゲームやってみたいなと思って、ちょっと買ってみようかって友達と買って、で終わったっていうぐらいのものだったわけよ。だから、その、枚数は結構あるんだけど、だからデッキ組んだりとかしたこともなくて、ルールもわかんないしね。全部英語だし。ね、その頃売ってんの日本語版なかったんだよ。俺が行ってたゲームショップとかにはね。ゲームショップで売ってたんだけど、カードが。英語版しか売ってなくて、だからもうわかんねえし、読んでもわからんし、ルールもわからんし、デッキも組めねえし、もうこれ、ね、ただ持ってるだけ、つって。で、気がついたら25年経ってるわけよ。でもそのカードいらんじゃん。思い入れもないし。だから、もうこの機会に売ろうと思って、ね、実家から持って帰ってきて、で、ちょっと調べたわけ。どこで売ったら高いんだろうとかね。で、どのカードが高いんだろうとかね。いろいろ調べたっけ。結構調べた。したら、俺が持ってたマジック・ザ・ギャザリングって、1993年のカードで、いわゆる第5弾みたいなやつ。っていうジャンルで、その、5ED って書いて、なんか第5弾のやつみたいなのあるわけよ。で、これは93年のね、マジック・ザ・ギャザリングなんだけど。で、カードの枠が白いんだよね。白かったりとか、でも普通に左下に93年と書いたんだけど。で、わかりやすかったりするんだけど、で、この時期のカードで高いのってどれなんだろうって。で、高額買取サイトとかさ、いろいろ見るわけ。でも意外とまあ出てるんだよね。その、やっぱ、ね、未だに、すごい人気だからさ、マジック・ザ・ギャザリングって。だから年代物のカードも、いろいろ取り扱いはね、あるらしくて、で、調べると出てくんのよ。ただ、俺が持ってた、やっぱこのね、93年のね、その 5ED、第5弾のカードに関しては、そんなに高いカードはなくて。で、中にはさ、で、何十万、何百万するカードもあるわけじゃん。だけど、俺が買ってた時期のカードにはそういうのは全然なくて、一番高くても、まあ、英語名だからね、日本語訳したやつなんだけど、ハーキルの召喚術ってあるんだけど、これが一番高いところの買い取りで600円とか、そのレベルよ。で、他のはもう本当にそんな金額つかないのね。25年近く経ってんだぜ。ねえ。93年だから結構30年 あれ30年経つ？そんな経つのか？なんでそんな経ってんだ？うん、ちょっともうなんか俺ちょっとタイムリープしてる感じしますけど。でもまあまあ25年ぐらい経ってるわけだよね。93年で13歳。でも俺買ったの高校生なんだけど。ちょっと時間がね、ずれてますけどもね、よくわかりませんね。でまあまあそんな感じなわけよ。なので、まあすごい時間寝かせたはいいんだけど、熟成させても、で、カードはすごい綺麗なんです。ね、遊んでないから、そのカードで。なんだけど、まあ、行ってマックス600円なわけ、カード1枚ね。で、あともう1個ぐらいかな、値段がつきそうだったのね。300円ぐらい。だから他のカードは良くても10円とかだと思うのよね。で、100枚ぐらいあったとしても、っていう話じゃん。ね、600円の1枚、300円の1枚、で、あと残り98枚がじゃあ10円みたいな。で10円だって高いと思うよ、多分。で、ね、それでやったって合計で2000円とかじゃん。まあ、こんなもんかと思って。ね、あんな20年以上寝かしたのになと思ってさ。で、ま、いろいろ調べてさ。で、一番高く売れるところどこかなって言って、有名なね、カードショップもいっぱいあるんだけど、やっぱそのカードのね、買取額が、で、そのハーキルの召喚術っていうやつの買取が一番高いところに持ってった方がいいかなと思って。そうすると全体的に高いかなと思って。で、なんか調べたら、秋葉原にあるドラゴンスターっていうね、カードショップがあって。ここは結構、その、俺の持ってるカードの買取は高い店だったのね。で、このドラゴンスターにじゃあこれ、ね、マジック・ザ・ギャザリングのね、カードは売ろうと思って。で、あとじゃあスポーツのカード。ね、J リーグのカードだったりとか、NBA のカード。あったんだけど。で、NBA もね、マイケル・ジョーダンの、なんかちょっと体が写ってるような写真のカード。で、マイケル・ジョーダンがダンクしてるようなそのメインのカードじゃないよ。なんか、他の相手選手と、マイケル・ジョーダンが二人で写ってるような、ね、ちょっとマイケル・ジョーダン、ね、二分の一マイケル・ジョーダンカードみたいなのあってさ。でもそれでもマイケル・ジョーダンじゃんと思ってさ。で、この辺売れんのかなとか思って。で、ネットで見ると、なんか、ね、メルカリだったりとか、ヤフオクだったりとかで、なんかそのカード出てたりすんのよ。でも、何万とかするわけじゃないの。やっぱ、数百円なのね。まあ、こんなもんかなと思って。で、秋葉原行ってさ。で、じゃあまずはそのスポーツカードを売ろうかなと思ってね。NBA と、J リーグのカードね、売ろうと思って。で、秋葉原のイエローサブマリンってね、ラジオ会館の中にあるお店でさ、イエローサブマリンで、で、カードを売ってる、スポーツカードを扱ってるミントっていうね、カードショップがあるんだけど、それがなんかイエローサブマリンの中に入ってて、で、ここで売ろうと思ってさ。で、店内行って、で、いろんなカードが売っててさ、で、どんなもんなんだろうなって見たわけ。したらさ、例えばだよ、まぁ、ちょっとマイナーなスポーツだったりもするかもしんないけど、サイン入りとかのカードとかでも、500円ぐらいで買えんのよ。ね、本当になんかすげえ、何百パックとか、ね、開けて、その中に1枚しか入ってないサインカードとかあるじゃん。ねえ、それが、500円とかで売ってんのよ。そんな別にね、プレミアリーグの選手のサイン入ってるカードとかね、大谷翔平くんのサイン入ってるカードとかそういうんじゃないよ。だけど、それにしてもじゃん。なんか。とか、でもあとちょっと古いカードとかね、そういうのもそんな高くないのよ。綺麗だったりとかしてもね。それ考えるとさ、別にね、俺の J リーグのカードとかもさ、数とかいるけどね、まあ数百円いって数百円だろうなって感じなわけ。マイケル・ジョーダンだっていって数百円だろうなって感じだったわけよ、ね、店内の感じを見るとね。本当にその数万とかっていうのはさ、もうわかるわけ、本当に。昔のカードかつ、有名選手で、で、サインがあってとかね。 で、あとは、なんか、その番号が振られてたりとかね、100枚しかないカードですとかね。そういうんだったら高いんだけど、そうじゃないカードはもう行って500円とかなわけよ。販売価格で。買い取りはもう、もっと少ないですよ。って考えたらさ、なんかもったいねえなと思って。全部売ったって、1000円とかじゃん、多分。ね？その、スポーツカードに関しては。だったらさ、なんか、人にあげた方が良くないと思って。まあ、ね、1000円を馬鹿にしてるわけじゃないよ。ね、1000円あったらね、中盛りの、ね、チャーシュー麺食えたりとかもするからさ、ね、1000円は馬鹿にできないんだけど、でもさ、なんか違うじゃん。多少なりともさ、思い入れがある、ね、若干思い入れがあったりとか、その若かりし頃に集めてたカードだったりとかさ。で、それを、ね、20年、30年寝かしたカードがさ、1000円じゃん。だったら、人にあげた方がいいよね。1000円以上の価値を感じてくれる人にあげた方がいいよね、なんかね。マイケル・ジョーダンのカード、あげた方がいいよね。バスケット好きなやつに。サッカー好きなやつに勝つのカードあげた方がいいよね。って思うわけよ、なんか。お金、これがね、まだ5000台、1万台行くんだったらね、まあ売ってもいいのかなって思うけど、1000円ぐらいでね、なんか結局、なんか価値がつくんだかつかないんだかわかんないんだよね、買い取りでさ。それで売ってもなって思って。別に査定してもらったわけじゃないんだけど、まあおそらくこんなもんなんだろうなっていう感じてしまうぐらいの、まあ、カードのね販売価格してたからさ。だからこのスポーツカードじゃちょっと売るのやめようと思って、ね、売るぐらいだったら誰かにあげようと思って、でスポーツカード売るのやめたわけ。でもマジック・ザ・ギャザリングに関してはまあ、本当に思い入れないから、まあ、これは売っちゃってもいいかなと思って、やらんしね、別にね、うん、やらんし、まあまあ、いらんし、みたいな。あったんで。で、ドラゴンスターってね、店行ったわけ。したら、結構ね、その、買い取りカウンターに人が並んでるわけよ。みんなカード売りに来るんだよ、やっぱりね。そんで、じゃあ俺もこれ並んでカード売るか、と思ったんだけど、なんか売る前の、ね、注意みたいなのあって。で、なんかルールがあるんだってさ。売るときに。で、売るときのルールが、そのカードってさ、なんか属性とかあるじゃん。火とか、水とか、風とか多分あるんだよね、多分ね。で、色が決まってんのよ。赤とか、青とか、白とか、黒とかね。そういうのあって、カードをまず、色分けしてくださいと。で、さらに、色分けした中で、カードが被ってるものがあったら、それはまとめてくださいと。で、その上でお持ちになって売ってくださいって書いてあるわけ。そんなのしてないわけ、俺。で、これがさ、多少なりともね、価値のあるカードとかだったらね、なんかその場で、あ、じゃあちょっとここで整理しようとか思うんだけど、まあね、マックスで1枚600円とかの買い取りのカードたちじゃん。それをさ、その場でさ、じゃあちょっと整理して売ろうかなってのなんか恥ずかしいなと思ってさ。だから、そのね、まだごちゃごちゃになってるカードだったんで、売れねえわと思って。で、帰ってきた。で、普通に、これダメだわと思って。ね、売れないと思って。スポーツカードもね、スポーツカードは自らの意思で売らなかったけども、マジック・ザ・ギャザリングのカードに関しても、なんかね、売るタイミング逃したなみたいな感じだったね。で、結局持って帰ってきちゃったんで。でもね、別にね、そのカードだってね、1枚600円とかでしょ。でもマジック・ザ・ギャザリングやってる友達がいたらね、全部あげてもいいんだけど、いないんだよね、そんな人ね。俺の周りでマジック・ザ・ギャザリングやってるやつはいないんだよ。うん、これまで生きてきた中で一人も出会ってないんだよ、俺ね。 この年だからじゃなくて。20年前ですら、誰もやってなかったんだよね。だから、まあね、って話なんだけど。まあ、いつかね、また秋葉原行くような機会があったらね。まあ、マジック・ザ・ギャザリングのカードだけは売っても、まあ、いいっちゃいいのかな、みたいな。帰りにラーメンでも食ってね。っていう感じかなってちょっと思いました。なんで、結局、実家から帰って、ね、持って帰ってきたカードに関しては、売らず。ね、また、なんか荷物が増えただけみたいな感じだったんで、まあ、年末ね、まあ、実家帰ることがあったらね、まあ、このカードの方もね、また戻すか、ね、何かしようかなと思っておりますけどもね。まあ、そんな、ね、まあ、トレーディングカードのお話。結局ね、まあ、売らず、って話でね。まあ、ちょっと、ね、いくらで売れたんだろうとかね、思ってたくれた人いたかもしんないけどもね。まあ、残念ながら、ね、売らずに終わってしまいましたというね。まあ、いつも通りの、ね、結局何でもございませんでしたってお話なんですけどもね。まあ、そんな、ね、ところだったりとか。あと今週はですね、ああ、そうだね、今日、ね、まあ、最後にこんなニュースするのもあれ、ね、ニュースを話すのもあれなんだけど、アニソン界のね、帝王、水木一郎さんが亡くなったということで、12月の6日かな?ね、先週になるんですけども、まあ、発表は今日ね、12月の12日にあったんですけど、何やらね、12月の6日には、亡くなっていたらしいということで、74歳なんだってさ、ね、もう、水木一郎さんを知らない人はもういないと思うけども、ね、マジンガー Z。でも、俺の中では、まあもちろんマジンガー Z もね、いいんだけど、バロムワンね。まあ、コサキン、ね、ラジオのね、昔あの、小坂井さんと関根さんがやってたコサキンのラジオで、まあ、コサキンソングなんてのあったんだよね。なんかちょっと変わった、あの、面白い曲みたいなさ。とかで、なんかコサキンソングなんて呼ばれてさ、ねえなんか紹介されてたりもしたんだけど、でその時にバロムワンっていうのが、まあ、コサキンソングっていう風に紹介されてたのかわかんないけど、まあイミネ CD 大作戦っていうコーナーがあって、でよくそこでねバロムワンの曲とかも流れてたんだよね。だからそういうのでもねあのちょっと思い入れがあったりとかしてさ。そんなね、水木一郎さんが亡くなっちゃったっていうことでさ、ずっとね、元気だったじゃん。ZZ 言ってさ、なんとかだぜーっとってさ、ね、だったんだけど、ま、ね、なんかちょっと、ね、病気だったということでね、それでも公表してたっていう話だけどもさ、とはいえねって思って。だから先週もさ、先週渡辺徹さん、亡くなったでしょ?ね、スーパーマリオクラブの渡辺徹さん亡くなって、今週は、ね、アニソンシンガー、帝王、水木一郎さん亡くなって、本当にやっぱ、俺たちの若い頃のレジェンドがどんどんどんどん亡くなっていくよね。毎週亡くなっていくよ。怖いよ、もう。でもそれが、40超えた人間に降りかかることなんだよね。まあそりゃそうよ。俺がちっちゃい頃ね、例えば10歳ぐらいのさ、小学生ぐらいの時ね、好きだった人たちなんてさ、ねえ、そっから30年経ってんだからさ、それなくなってくよ。普通に考えればね。まあそれにしても早いけどね、渡辺徹さんも水木一郎さんも若いけど、でもまあ、しゃあないよなっていう年ではあるもんね。だからね、まあ、これからもね、どんどんどんどん、その若かりし頃のね、幼少期の頃のレジェンド、ヒーローたちがさ、年々、もっとだよね。もっともっと年取れば取るほど、バンバンなくなっていくわけじゃん。辛いよね、やっぱね、思い出がどんどんなくなっていくのはね、と思って。そんなね、ところで、ね、ちょっとね、びっくりしちゃったところもあるんだけどね。だからな、みんなね、長生きしてほしいよね。そう、だから、親にも長生きしてほしいし、こういうね、若い頃、本当になんか、夢をね、なんかくれたような、 そう、ヒーローたちにもね、やっぱ長生きしてほしいよ。俺が50、60になってもね、あんま死なないでね、いてほしいけどもね、元気に100歳になってもね、歌ってるとかさ、まあ、そうあってほしいなと思いますけどもね。まあ、残念ながら、ということでございました。ね、ちょっと悲しいお話がね、毎週あってね、ちょっとね、ちょっと落ち込んじゃうところありますけどもね。まあ、そんな、ね、お話でございました。で、あとはどうしよう。あ、そう、お便りももらってるんだよね。うん、お便りも読んでいこう。お便り。ラジオネーム。ラジオネーム、ひろちゃんさん。こっち行こうかな。うん。これがね、12月9日にもらったお便り。パルさんこんばんは。予言通り、モロッコ来た、ポルトガルに勝ったらすごいですね、ってお便りいただきまして。ね、これサッカーワールドカップ。で、決勝トーナメントの1回戦、モロッコ勝ったんだよね。先週、言ったのよ。モロッコ来そうだよね。優勝とは言わないけども、決勝ぐらいまで行きそうじゃねって話したの。ね。したら、でも予言通り、モロッコ、ね、決勝トーナメントの1回戦勝ったわけ。そして、ね、ポルトガル勝ったらすごいですね、つって。で、その後、12月12日、ね、いただいたお便り。ね、ラジオネームひろちゃんさん。パルさんこんばんは。モロッコさらに来た。さすがにフランス戦は厳しいと思いますが、パルさんの見解はどうですかつってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう。モロッコが、ポルトガルに勝ったんだよね。だから、ベスト4なのよ。まさかの。ね、予言がちょっと当たってきてるんですけど。でも次の、準決勝が、で、モロッコ対フランスなのよ。で、フランス、今回、かなりいいじゃない。本当に強いじゃない、フランス。ちょっとモロッコきついかなと思うんだけど、わかんないね。わかるか。さすがにちょっと難しいか、フランスには。今回のフランスはちょっと、強いよね。モロッコ勝てるかなっていうと、ちょっと厳しい感じはするけど、まあ、一矢報いるような。なんか爪痕残すような感じはあるよね。これモロッコフランスに勝ったら優勝あるよね。全然あるよね。そういうある意味頂上決戦だと思うわ。なんでまあね PK でも何でもいいんでね、モロッコが勝ったらそのまま優勝すると思うわ。予言しておきましょうね。一応ただまあフランスに勝つってのはね本当に難しいと思うんで、そもそもなんだけど。だからもし、フランスに勝つことがあったら、モロッコは優勝。ね、この予言、ぜひね、皆さん、覚えておいてください。まあ、フランスに勝てばなんだけどね、勝ったらすごいよな。今回フランス、強いよな。ね、ちょっと勝てる気はしないんだけど。でもモロッコにはね、ちょっとやっぱし、ここまでね、頑張ってきてもらったんで、ね、ぜひ、この勢いのままね、フランスも撃破してもらいたいなと思っておりますけどもね。そんなんでお便りありがとうございました。じゃあ、あとはですね、お便りも読んでいこうかな。お便り、ラジオネーム、ラジオネームひろちゃんさん。パルさんこんばんは。スラムダンク見てきました。主人公が花道だと思って見ていると何か違う感じでした。パルさん、エンディングの曲良かったですけど、ワンズじゃなかったことに何か一言お願いしますってね、答えてきました。ありがとうございます。まあ、ワンズではなかったね。これはネタバレでもないもんね。公式発表してるやつだからね。公開前にね。ザ・バースデイと10フィート。ね、先週もちょっと話したけどね。まあ、10フィートの第0巻は、本当に、いい。なんか、映画を支えてるよね。 って思うわ。本当に。あの疾走感のある曲っていうのが、本当に映画を盛り上げてると思うわ。なので、ワンズじゃなかったし、バードじゃなかったし、ジーグじゃなかったし、ザードじゃなかったし、マニッシュじゃなかったけども、ね、大黒摩季でもなかった。けど、10フィート。いいんじゃないですか。ね。認めますよ。そういうね、なんか、昔が良かったっていうね、人間代表としてね、10フィート、認めましょう。って思いました。よかったよね。むしろ10フィートじゃなかったらって考えると怖いよね。うん。10フィートのあの曲あってあの映画が完成してるもんね。そこまであるもんね、あの曲はね。って思うわ。だから、よかったと思いますね、結果ね。まあ、そんなね、気持ちでした。じゃあ、あとは、これを読んでお便りは今日ね、一旦終わろうか。ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルスさん、ツイッターのツイートで目が死んでいるトーナメントとかなんとか書いていましたが何があったんですか。パルさんの目が死んだら毛根、肝臓に続き3箇所目ですよ。パルさんの体が心配で仕方ありません。どうかラーメンの汁を飲み干すや味が濃い食べ物を食べるなど体にご自愛くださいませというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやね、ちょっとツイートしたのよ。俺ほんと目が死んでんなと思って今日。だからもう本当にもう目が死んでいる選手権でね、あったらまあ決勝トーナメント行ってんなと思って言うぐらい目が死んでたのよ今日。それはさっき話した通り、心が無だったから。無になると目の光もなくなる。無だからね、意志がなくなるから、心にね。そしたら目にも意志が宿んないから、だからもう本当にあのレイプ目みたいな感じのね、光のない目になってたんですけど、だ本当にね、だから目が死んでるっていうか心が死んでるなんだよね。良くないよね。そうだ、毛根肝臓に続きね、3箇所目ね、今度目っていうね。まあ、目というか心だね、ほんとね。目死んだらね、見えなくなっちゃうからね、普通にね。だから、まあまあ、そういうね、死に方ではなかったですけどもね。もうちょっとね、正気のある目にね、なりたいよね、と思う。やっぱね、体がね、資本ですから、人間ね。ほんとに、だからラーメンの汁を飲み干すとか、ね、濃い食べ物を食べるとか、ね、そういうのは控えた方がね、いいかもしんないですけども、まあラーメンのスープね、飲み干すことはないけども、まあ途中途中ね、ラーメンのスープをね、やっぱすすりながらご飯食べたりとかもありますから、まあ、意外とスープ飲んじゃうね。昔以上にスープは飲んでる気はする。よくないね。でもうまい、なんていうの、言ったらさ、いろんなラーメン屋巡ってきて、で、ようやく好みのラーメン屋がいくつかピックアップできるようになってきたわけ。ね、やっぱこの2年ぐらいずっとラーメン食べてさ、その家系をね、集中して食べて、で、自分が美味しいなって思える家系が何店舗かようやくできたわけ。そしたらさ、で、だから、探してる頃は、ね、美味しい美味しくないもあるから、スープ飲んだり飲まなかったりもあるけど、でも美味しい店がね、厳選されてきたらさ、スープ飲むよね。だから2年前よりスープ飲んでるよね。だって美味しい店なんだもん、選び抜かれたよりすぐりなんだもんね。それ飲むよ。それが幸せ。体に悪いけどね。まあ全部は飲み干さないけども、まあまあね、ちょっと控えながらだね、控えながら。でもそのね、一杯二杯のね、レンゲ一杯二杯のさ、スープでさ、何が変わるんだいって話よ。だったらラーメン食うなよって話だからさ。だからもうラーメン食ってる時点でもうスープをね、レンゲで一杯飲もうが二杯飲もうが変わんねえから、もう やっちゃってっから、それはね。だからもう、食べ始めたらもうしょうがねえ。うん。行くところまで行くよ。食べるか食べないか、ね。デッドオアライブだから、それはね。まあ、そんな感じでね。まあ、ラーメン食べていきたいと思いますけどもね。まあ、でもラーメン食べたいって思えるぐらいの気力。大事だと思う。ラーメンすら食べたいと思えないような気力になっちゃったら、ちょっと辛いからやっぱり。せめてラーメン。ね。それが健康のバロメーターだよ。体が不健康になるかもしれないけど、心のね、健康としては、まあ分かりやすいかなと思うんで。だから俺が、ラーメン食ってるうちは、ああ、パルナイト大丈夫だなと。ね、思っていただけるんじゃないかなと思う。で、これが、あれちょっとパルさん、一ヶ月ラーメン食ってなくないっすかみたいな。なったら危ないかもね。ラーメン食う気力すらなくなってっかもね。っていうのはある。だって別に俺家系ラーメン、もちろんね、好きだけど、そんなこのね、2年とかの話であってさ、その前とかは、ね、油そば食べたりとか、つけ麺食べたりとか、結局、ずーっとラーメン好きなのよ。いろんなラーメン移り変わりはあるけども、本当にもう、ずーっと好きなのラーメン。で、今ちっちゃい頃からもラーメン好き。もうケンちゃんラーメンだから。ね。ケンちゃんラーメン新発売だから。もう、発売してから何年経ってか分かんなくても新発売だから。ぐらい、カップラーメンとかも好きだし、で、本格的な。ね、まあ、それこそチェーン店の普通のラーメンだってね、地元の、なんか実家の頃、住んでる頃もね、ラーメンは食べてたけども、一人暮らしとか始めてからね、またそのラーメンブームがすごい来たわけじゃん。麺屋武蔵とかさ。で、武蔵屋じゃないよ。じゃなくて麺屋武蔵とかね。あとは、なんだ、燕返しとかね、天空落としとかね、してる、湯切りしてるようなさ、お店があったりとかね、本当にすごい、ラーメンブームが来たんだよ、俺が二十歳ぐらいの時に。二十歳、21ぐらいの時にね。その頃からもやっぱりラーメン屋は巡ってたし、ね。で、池袋とかで働いてた頃、23とか4とかの頃とかはね、ほんと二郎も行けば、まあ、池袋はトンチンとかね。よく行ったりもしたしね。他にもいろんなところ行ったしさ。帰り道にね、やっぱいろんなラーメン屋食ってから家帰るとかね。あったしね。もうラーメンずっと好きだから。だから、家系じゃなくてもね、うん、何かしら食うと思うのよ。そのラーメンを食わなくなったら危ないね。うん、本当に。ラーメン好きなんだな、うん。って思うわ。どんなところに住んでてもラーメン食ってるもんね。ほんと。家の近くのラーメン屋で美味しいところないかなってやっぱ開拓するもんね。で、まあ、ここが一番美味しいかな、家の近くだと、つって、で、そこになんか通う感じ。あったね。西川口住んでる時も家から近いラーメン屋さんで美味しいところあったから。いや、そこもう潰れちゃったんだよね。そこの中、なんていうの、あの、冷やし中華がめちゃくちゃうまくて。普通の冷やし中華ってなんか、酸っぱいじゃん。甘酸っぱいっていうかさ。じゃなくて、冷やしラーメンに近い感じだったんだよね。うまくてさ。なかなかなくてラーメン屋でそんなの出してるところが。もう毎日のように言ってたもんね、なんかね。言ってたし。日清とか住んでる時も駅前にあったラーメン屋さん行ってたな。ちょいちょい行ってたもんな。とか。ね。もうラーメンはね、ほんと。飽きない。ね、何回行っても飽きない。無限に食えるね、ラーメンね。つうわけで、そんなラーメン好きがさ、食わなくなったらいよいよだよね。本当に。だから無理やりでも食べた方がいいね、俺ね。無理やりでもラーメン食って、無理やりでもオナニーして、っていうような、なんか、これやんなくなったら終わりだなっていうことを、ねえ、いっぱいあるから、そういうのがさ。ねえ、そういうのちょっと意識してね、これからやっていきたいなと。ね、自分を保つためにね、やっていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでしょうかね、今週はね。まあ、あとは、他にも今週喋りたいことはいくつかあったんですが、ちょっともったいぶって、今日喋るのをやめました。 うん。たまにはそういう時もあります、私も。っていうことで、今日喋ろうと思ったことは、まあ来週喋ったりとか、再来週喋ったりとか、っていうことかな。できれば、ちょっと再来週喋りたいなって思ってることも一個あって。っていうのも、再来週、12月の26日の月曜日の放送なんですけど、童貞ネットって、12月の 25? かな?が、初めて放送した日なんだよね。クリスマスの日に童貞ネットっていうね、なんか、この、ね、マッチングしない感じね。ありますけど、まあ、そこで始まったラジオなんですよ。で、これが15年前。ね、約15年前ですよ。で、だから、丸15年になるわけ。15周年なるわけ。26日経つとね。で、まだ26日は、だから結局、16年目に入るんだよね。放送から。なので、ちょっとそのタイミングで、なんか、ね、一つ、お話しようかな、なんて思ってたこともあるんで、まあ今日喋ろうかなと思ったんだけど、まあ、もう尺がね、うん、2時間経ってしまったんで、だからまあまあ、次回か、ね、次の回、次の次か、まあできたら26の時にね、まあちょっとお話できた方がいいかななんて思ってはいるので、まあ先週、来週ね、ネタが全くなければその話するかもしんないけど、まあ別に、ね、わざわざね、しなくてもいいんであれば、26日にしようかなって思ってるお話が一個あるんで、まあそこまでね、取っておこうかなと思ってます。まあ他にもね、ちょっといろいろあるんですけど、まあそれは、まあ次回お話ししようかなと思うんでね。まあ、何にせよ、ね、今日は、スペシャルウィーク、ね、さよならアドラーと、ね、いうことだったんでね。ちょっと私、もう少しね、他の人に認めてもらえるような、ね、そんな生活を送りたいと思うんで、だから YouTube のチャンネル登録者、みんな登録してくれ。ね、チャンネル登録者数が増えると、嬉しい。人に認められてるのがわかるから。だからチャンネル登録してくれ。本当に。一人でも増えると嬉しいんだわ。やっぱ。認められてくから。ね。認めてもらいてー。いろんな人に認めてもらいてえわ、俺。本当に。だからこれがもう、1000人では止まんないよ。1万人、10万人っていう人に、認めてもらいてえ。ね、ほんと、褒めてもらいてえ。ね、センスあるって言われてえ、つって。ね、いうところですから。そのために何しなくちゃいけないのってのは出てくると思うけど、やっぱ、その欲求があるからこそ何しなくちゃいけないのってのは見えてくるじゃん。ね。って思うんで、うん、本当に純粋に、まあそういう欲求は大切だなと、ね、いうところで、ね、今日のお話でございました。じゃあ今日ね、そんな感じで終わりにしたいと思うんですけど、来週はですね、12月の19日の月曜日、またね、22時から、やっていきたいと思いますんでね。よかったら、まあ、YouTube ライブとね、ツイキャスト、やっておりますんで、よかったら、まあ、毎節からね、遊びに来ていただけたらなと思っておりますと。じゃあそんな感じで、ね、今日も、ね、長々とね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。